ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。科学技術関係の2番ですね。今までどうなのかと、まあ、今日までって言ってもいいんですけどね。我々がまあ、生きてきたってのは、どんなに長い人、まあ、年寄りの人でも、まあ、戦争終わってからですね。戦争終わってから、まあ、特徴的なのは、やっぱり、本田宗一郎と松下幸之助なんですね。本田宗一郎が素晴らしいバイクを作る。それから、松下幸之助が、二股ソケット。これ、典型的ですね。戦争が終わった時は、電気があんまり使っちゃいけないっていうんで、コンセントが、あまり自由に使用できなかったんですよ。アイロンかけるのに時間が制限されておりまして、まあ、1日30分しかアイロンかけちゃいけないとかね。だから、しょうがないから、電灯が暗すぎるので、ソケットも一つに限定されてたんで、それを二つに分けて、二つの、電灯をつけたり、他になんか軽い電気を使えるようにしたっていうのは松下幸之助が最初にやったことですよね。まあそういう本当にこう戦後の辛い時代から最低限のものですね。バイクと二股ソケットっていうのが松下幸之助と本田宗一郎の功績だったんですね。まあそういう弾みをつければあとはどんどん行きますから。やがてパナソニックなんかが出てきてテレビ、冷蔵庫、洗濯機って言ってね。これで洗濯機も今ものすごく進んでますよ。進んでますが、やはりまあ普通の洗濯機ですね。こういう層があって入れて、ぐーっと洗濯して、それから脱水して、まあやや乾燥したやつを取って、そして、主婦とか僕なんかそうですけど、こう家にさ、干すと。まあ言うんで大体いいもんですから、技術のはですね、必要が生じたらそれがダーッと出てきて、わーっとテレビ冷蔵庫洗濯機ってダーッと進みまして、で一応それが進みますとね、脱水乾燥機とかね、それから普通のこう掃除機とか出ますとね、それから大体カラーテレビとかそういうのが出ますと、それで一応終わりなんです。僕ら技術者が一生懸命やるっていう時代は過ぎるんですね。もちろん細かいのは出てくるんですね。掃除機でも自動的にゴロゴロ行って自動掃除機なんかもできますしね。それ乾燥機付き洗濯機なんてのもできますけども。それはね、それほど大きな技術の発展とは言えないというか、まあ、非常に大切なんですよ。そういうことやってる方にご、失礼なんで、あれなんですけども。やはり、狩猟の流れはなくなる、終わるんですね。自動車もそうですよ。最初はね、トヨタのカローラと日産のサニーがもう争いはありましてね。1000cc と 1100cc。そういうんで争うんですよ。それから0-400mの加速競争なんかありましてね。あの車は0-400mまでの時間が何秒であるとかね。そういう風に、それからそのうちにはそういうエンジンの性能が一段落します。今度は中のシートとか、それからもちろんどこにいるかっていうその地図だとか、それからステレオだとか、そういうものに注力が来るんですね。で、それも一応一段落しますと、まあ自動車はまあ、素晴らしい自動車もあるけど、まあいいやと、まあいうことになって、まあみんなが自動車を買わなくなるっていうことになるんですね。ですから、まあ家電製品屋さんなんかも昔は、秋葉原にみんな行ってね、買うという時代があったけど、だんだん家電量販店っていうのが売り上げが下がってくるのもまあ仕方がないわけですね。家の中に冷蔵庫洗濯機が何台もある必要がないんで、まあ冷蔵庫ぐらいは1台から2台ぐらいあった方がいいかなってことになるんですけどもですね。まあそういうことで落ち着いてきます。まあ一番極端には応接セットみたいなもんですね。今は応接セット買う人がほとんどいなくなったかもしれませんね。1台買えば、1個買えばね、まあ30年とかもしますから、もう主力にならなくて、そして、まあ2000年ぐらいからは、まあ、スマホを中心としたパソコンも家のパソコンとかですね。まあ、そういうものが盛んになってくる。と同時に、だいたい家の中は整ってきたから、まあ、外で友達と一杯飲もうか、ということになってですね。そういうちょっと、洒落たレストランとか、それから王将みたいな割合とリーズナブルな値段で美味しい中華を食べさせてくれるとか、そういうところはいろいろできるわけ。その前はもう一つ古い、みんなで、まあ、今でも一生懸命やってますけど、養老の滝とかね、そういう大衆酒場みたいのができるんですけど、それが少しずつまた進歩していいのになるっていう、 まあ、そういうことで、この戦争が終わってから今までちょうど80年ですけど、80年でどんどんどんどん良くなってきて、まあ日本の、こう日本人の生活は本当に幸福になりました。簡単に言うて幸福になりました。いがみ合いとか騙し合いが増えてきたので、その分だけマイナスになってますけど、いがみ合い、騙し合いね、そういうのがなければ、すごく良くなってますね。私の初任給が結構高かったんですけど、あの当時。高い初任給で月2万円。悠々たる生活でした。もう満足して生活できましたね。今は30万ぐらいなければダメでしょうけど、まあ15倍になってはいるんですね。だいたい GDP で10倍以上になってますんで、まあそういう社会になっている。それで家電製品もある、自動車もある、クーラーもある、暖房もある。それから洋服もね、すごく良くなった。まあそれで複数洋服持ってますね。昔僕の、まあ僕の小さい頃ってのはもっと極端ですから、少年なんてのは冬も長ズボンがなくて半ズボンで生活するなんていう、そういう貧乏生活だったわけですけども、まあそれも十分に供給されるようになった。1990年に何て言われたか、バブルが崩壊しましたけど、タンスの中は溢れてると言われたわけですね。まさにその通りなんです。それで、順調に科学技術は発達してきました。つまり必要な時に必要な科学技術が提供されましたね。電車も良くなって、昔はもうぎゅうぎゅうで電車こんなやって、クーラーもついてない、汗だくでね、押し込められて通学したの、今は、通勤通学したの、今はもう、夏は必ず冷房、冬は必ず暖房ついてますからね。新幹線も引かれたし、まあ、不満ないですよ。本当に。一応一段落しましたね。僕らの世代という意味では80年で、貧乏だった生活、あの頃ね、僕なんか中学校の頃ね、女の子がね、お母さんの手伝いしていつも洗濯掃除やるでしょ？手に赤切れ。ほとんどの女の人は赤切れでしたよ。かわいそうにね、ザクロみたいに裂けてましたよ。赤く血が滲んで。そういうのをこらえて洗濯したのなんかしてました。しかし瞬間湯沸かしはできるしね。トイレは水洗になるし、最近ではウォシュレットでしょ？輝くようなトイレですよ。ほ れで、お風呂もね、シャワーでもいいし、お風呂もすぐ入れるし、本当に一段落しましたね。もう一段落っていう時代はやっぱりあるんですよ。どうしてもね。一段落時代があって、それで時代が踊り場になるんです。だからこう生産活動がずっと行きましてね。そしたらアメリカなんかの超先進国では、もう生産活動がどんどんどんどん落ちて、それで金融とか、なんかそういうのが社会の先端になります。そうするとこれはもう社会の次が問題になってきますね。ところが今のところ大丈夫なんです。それは情報が入ってきました。情報っていうのは、今まで人間の体とか、ミシンで縫うとかそういうのがあったのが、それがなくなって、全部自動とか、まあそれに近い形になって、その代わりに頭を使って電話番号を覚えるとか、そういう必要が今、もう自宅の電話番号、僕自宅に電話もないですけどね。個人に一つずつ電話ありますから、スマホが。しかしその個人の家族の電話番号も知らないんですよ。もうピュッて言ったりね、電話できますから。まあそういう時代になっていく。それも大体終わって、まあ2030年を迎えてね、結局、1990年から30年間ぐらいで、30年、40年で大体完成してしまったんです。今から別の時代に入ります。だからここに簡単に言えば、高性能から情報へ。で、今まで非常に順調な発展をしてきた。我々の人生は、まあ今、人生が終わりかけてる人は、私の人生は順調だったと言っていいんです。それから今、50、60の人は、まあ大体良かったねと。まあこれからの発展でもうちょっと楽になるかもしれないからねというぐらいになった。それから今20、30の人も一応生活自体はあんまり苦しくないんで、順調にいってほしいなっていう、そういう状態になったので、我々はまあ非常に幸福なんです。まず人間として生まれたってことですよ。これ、もうライオンとかね、それから馬となって生まれたら大変ですよ。人間として生まれた。しかも日本に生まれた。ね。そしてちょうどいい時期に生まれた。戦争もなくてね。だからまあ今まで非常に幸福だったんで、まあ今から少しぐらいね、苦労してもいいかなという状態にあるかと思います。まあただ、これからの人ね、今10歳とかね、いう人はやっぱりこれからも夢のある 社会の発展が必要だと。もちろんそう言えます。